マルカの今夜も一人バックドロップ収録、
マルカの乱始まるよ。
なんだこれ練習しとく、
気が抜けてる。
今週も始まる
なんでしょうね、
もうスーさん買ってきたから
な。まあそうですね、
そうですね。
はい、
今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と、
どうもカボッシー加藤です
カボッシーフラッシーみたいになってますけど、
カボス
カボス
始まって
るんですね。もう
一回とっとと乾杯してくださ、はい、
はい、
はい、乾杯、
はい、
というわけでカボス、
どうですか瀬口さん、違うんじゃない。
いや大丈夫ですよね、大丈夫ですよね、美味しいです。
いや美味しいけど、
こっちアルコールですか。
俺全然アルコール入ってない感じだけど。
いや私も入ってないですよ。
あ、じゃあ大丈夫か、
はい、
うんいやカボスでね乾杯したんだけど、はい、カボスサワー始まったから美味しいね、
はい、美味しいですね、
うん、瀬口ほら車乗ってるから。
そうですね、
酒入れないカボスサワーで、はいはい、俺は
そう、私はそうだ、
うん、俺はカボスサワーなんだけど、はい、ちょっと一瞬自分で分かんなかったみたいで、
はい、なんかいつも社長大きいグラスで作ってるから、
うんうん、
考え事しない、あれどっちが飲まれたっけと思っちゃったんだけど、
だから本当はねカボスサワーでさでかいやつで作ろうと思ったけど、はい、俺いつもの習慣でさ緑茶割り作ってきてスーさんにあれカボスサワーじゃないんですかって美味しいねカボスね、
い
や、やっぱりジューシーだね、
いいですね、
ね、
うん、
果実、
うん、
果汁か、
うん、果汁
今なんか音出したぞ瀬口、
ごめんなさい
大丈夫、
今ジュルって音しましたね、
聞こえちゃいました、すみません、うん、すみませんすみません
というわけでこれ、まあ、放送は9月2日なのでもう始ま
って、あもうねみんな飲み終わっ飲んでますね、飲み始めてますね、
はい、
これカボスの種取っといてどっかに巻くと
出るかもしれないですね、
どっかその出しとっけバンバン、
あの屋上に、
いや店の前に、
いやいや
店の前はダメでしょ
ビッグモーターの逆の息を生やすみたいな、
褒められるよまあ、ということで
時事ネタいきますか。
そうなのよ、
はい、処理水海洋放出巡り中国から迷惑電話殺到ってやつですね、
トップギアでもさやってるけどさ、
何やってんのスーさん。
え僕ですか僕中国じゃないですよ急にびっくりしました。
スーさんうんち垂れ流してたもん汚染水
それは汚染水ですね、
いっぱい、う
ん、魚なんかあの浮いてたもん、
やめてくださいもうやめましょう、
拡散されるんで、はい、
ね、いやでもさ
いやいやいやいや何やってんの、
はい、東京電力、福島第一原発の、処理水、海水放出をめぐり中国からとみられる迷惑電話に関する警察への相談が28日午後までに、
だから、
うん、225件送られたと、うん、まあ、それだけじゃなくてっていう話ですね。
いやだからさ、はい、すごく大迷惑だよ、
まあ大迷惑です
ね、役所もそうだけど飲食店もそうだけど、なんか普通の家にも来てるって言うんでしょ、
らしいですね。
しかもやつらさそれをかけてるのをさ、
はいはい、
あのアップしてるもんね、なんか例えばさ、
うん、あ、そうですそうです、うん、動画に
日本のおばあちゃんの家にね、
はい、
やったはいもしもしつってなんかあのちょっとなまっててさ、
はい、
したらなんか最初はもしもしとか言ってさっきなんかそっから中国語でまくし立てるからさ、
うん、
ほんと腹立つね、
うん、
しかもやつらバカだからさ、うん、福島県と福島町間違えてさ北海道の福島町にも電話してたしさ、
そうらしいですね、あんな小さな町にも大変ですよ、
ほんとハゲだない
やいやいやちょっと待って、あれあれ
だけどさ、
はい、
もう何だ今だけどもさ、
はい、
その今ねえなんでこあいつら韓国もそうだけどさ、
はい、
個人個人で付き合うとなんともないんだけど
ね
政府とかなんかああいう風になると集団になるとはやつらあのアホになるからね、
うん
だけどねこれ書いてるけどフランスのね国際放送局 ラジオのね、
はい、
人がね、うん、中国はなぜ日本のね核一応こうだ核排水の海洋放出にこれほど敏感なのかと、ね、そういう記事が書いたのさ、
はい、
まあ、日本の処理水放出について中国国民が過激な反応を示していることに対して国際世論は理解に苦しんでると、
うん、
だからやつらはさ なんだ世界に謝れっちゅうけど騒いでんのは中国とさチャイナとさ韓国だけなんだよね、
うん、
あと北朝鮮と、
そうですね、
ねえ、だから一斉国際あの 要は IAEA が日本の、ね、排出計画を承認し唯一取り除くことが難しいと されるトリチウムの濃度を国際基準の40分の1に下げる、ね、してるにもかかわらず、ね、ここまで強烈に反対してるのはどういうことだと、あのフランス のラジオ局の人もね、だけどこれはね真の理由は環境への影響の懸念ではないと、
うん、でしょう、うん、そうでしょう、うん、そんなこと考えてるわけ、
うん、そうじゃなくと、だから要はあれだろうね、日本日米韓とか最近協力し合ってるから、
はい、
うん、本当は日本に関してはなんかその、ね、中国寄りになってほしいっていうのを望んでるんじゃないかと、だから、うん、あのこの辺でやっぱりなんかいろいろといちゃもん政治的な問題だな、うん、これな、
うん、
うん、やっぱり国内問題もあるよね、今あの不動産屋の あ、ね、あれもあるしさ、
はい、ガス抜きみたいなですね、うん、はい、
だけどさ俺思うんだけどさ、はい、ね、うん、こいつらさ散々パラコロナを世界に広げといてたよ
そうですね、
介護ね、何人死んだと思ってる、累計でね552万、約552万だよ、
うん、
死んでんだよ、
うん、
こいつら大虐殺だよ、
うん、
コロナで、
うん、
チャイナ、
うん、
ね、うん、査察もなんかさ一応受け入れたは受け入れたけどさ、ね、なんかね、
うん、なんかちゃんとよくわかんない、うん、
なんか監視つけてさ、
そうですね、
うん、なんか結局なもう世界中が言えばいいのに、こいつらこそは本当にガンだぞと、
悪ですよね、ものすごく、
もう、うん、世界中の人間殺しまくったぞと、だけどね俺これにはねこいつらね何の兵でもないのさ、なぜかっていうとね、もともとほら昔ほら毛沢東ってさ、
あ、はい、
ね、中華人民共和国を作った成立させたね、
はいはい、
こいつがあの一回あの大躍進政策って農業と工業でやるね進行させるんだっつって、はい、でねスズメがほら米を食べるから、
はい、
スズメはダメだと、スズメを全部取れとでスズメをね、はい、絶滅ぐらいまで生かしたらね、今度ね、はいはい、スズメって害虫食べるでしょ、
そうですね、
そしたら害虫が食べられなくなったからって今度害虫がいっぱい増えて、逆に農家の食べられあの作物とか食べられちゃって、それ大危機になっちゃったので、それでね推計2000万人から5000万人、多くて5000万人死んでんだわ、少なくとも2000万人自国のね人間餓死者を出してんだわ、でその後にあれでしょ、文化大革命でしょ、
はい、そうですね、
ね、
う
ん、これで1000万人殺してるでしょ、自国民を、うん、そんなねやつを尊敬してるのが習近平さ、
うん、
毛沢東、うん、だからねこいつらねコロナでね約552万ぐらいね世界で死んでもね、へとも思ってないんだね、
うん、
どんなに迷惑かけても、うん、その癖してこういうね、なんもう正直言ってね、あの日本政府もバカだからね、あの取りきれないじゃなくてトリチウム、
うん、
もう取らなくていいレベルなのか、
そうですね、
うん、
はい、
それをただやってる、そう言って言えばいいのにね、
うん、
ガツンって言っちゃえばいいのにね、
うん、
本当にね、だからもうもう世界的やっぱりさ、こいつらやっぱり金も持ってるし力あるからさ、
うん、
なんかかんかやっぱりね騒いでさ、
うん、
だけどさあの2011年の新幹線脱線事故の時にさ、はい、ショベルカーで埋めて隠そうとしたでしょこいつら、
そうですね、そうなんです、
40人死んでんだよあれ、
うん、
だからこういう国に何も言われたくないんだわ、うん、この前ほら7月8月台風でさ、
はい、
すごくあの豪雨で水が溜まって、
うん、
この分だと北京が危ないってことで、
うん、
ダムっていうかなんか放水したのね、うん、したらね、
はい、
河北省のねなんとかっていう州だよ、
はい、
村じゃないよ、うん、それがね水没したんだからしかも住人に言わないでやったんだよ
あ
でだからもうすごいね家屋一応公表では何十人ってたけど、
はい、
もっと亡くなってんだわ、
うんうん、
家も潰れてんだわ、
うん、
亡くなってんだわ、
うんうんうん、
だけどそこの地域ってねあの冬ねあのマイナス20度ぐらいになる地域で、
うんうん、
この分だと家もないのにどうすんだと、 そしたらなんかまあ、日本円で 40-50万、
はい、
ね、いやそんなもんだぞ家も仕事もなくなってるのに、
はい、1ヶ月分の給料ももらえないんで、
まあ、日本、まあ、だから向こうで言えば、まあ、3、4ヶ月 今半年ぐらいもらえるのかな、だけどね、
はあ、
で今度それまだもらえた人間はいいんだってさ、中には少なかったりもらえない人間がいるのさ、なぜかしたら、
はい、
やつら得意のお得意の役人、
うん、
ピンハネ、
あ、
もしくは懐に入れちゃって、それで暴動、暴動を着てね、でこの前 それ女の人たちが最初に行ったら、うん、もうその女の人たちもういい加減やつらもその武装警官みたいのが、うん、頭にしたんだろうね、うん、ボッコで殴りつけたら、
はい、
それを聞きつけたその村民たちが、はい、3000人ぐらいかな、うん、暴動を起こして、
うん、
何すんだって言ってその庁舎になだれ込んでって、うん、まあ、結局鎮圧されちゃったんだけどね、うん、暴力で、だから、
うん、
俺本当思うんだけどね、ここの国の人間たち大丈夫かと、
うん、
やつら普通に能天気に旅行来てるけど、
うんうん、
だけど今度今キャンセルなってるってね、
あ、そうなんですね、
ラッキーだよね、うん、ラッキーにラッキー以外の何事でもないよね本当にね、
うんうん、なんか散々文句言ってるくせに何しに来るんだって感じなんですけど、うん、来なくていいの本当に、うるさいから、
ただ、ね、一人さっき言ったけど個人個人だったら別に何もそうでもないんだわね、
うん、
うん、いやだけどこの、 いやこの前ねしたらね、はい、タクシー乗ったらさ、
はい、
いやーってね、タクシーの運転手さん、まあ、要はすすきの祭りかなんかの時かな、
はい、
いや忙しいでしょうなんて言ってこれ、あ、そうか、お盆休みか、
うん、
これからねって忙しくなってねって言ったら、いやーって、うん、酔っ払いとか大変でしょうって言ったら、いや酔っ払いとかはいいんだけどね、うん、やはりね観光客、海外から来るあいつらなんだわって言うんだわ、
はい、
韓国の人間、韓国の人間に500円玉とウォン、その同じようなウォンがあるんだって、それを、
はい、
タクシー、あの、
うん、いや
お、お釣りとか お金で、
はい、
うん、もう平然と出すやつになってさ、
はあ、
だから暗かったりね、うん、夜だから、
うん、
そのまま混ぜてくるからもらったりとか、うん、それやっと後から気がついたりとかさ、結局さ、
うん、
そんなもん500円の価値ないから
ないですね、
ないでしょ全然、
もうタクシーの運転手さんね、もうほんとやつらは癖悪いってね、
うん、
してね、だからねって、そのウォン、
うん、
ね、500円玉に似せかけたウォンを、うん、中国の、うん、あのやつらのお釣りにそれ混ぜてやるんだって、うん、
それはそれで
運転手さん、運転手さんも運転手さんだねっつって、
うん、それはどこに一種返ししてんすかびっくりします
やるな、
うん、いやだってあの中国のその中国人の観光客もね、
うん、
なんか本当に癖悪いってね、
うん、
なんかもうすごい癖悪いから、もう本当になんかもうなんかその騒ぐだけとかじゃなくてね、もう なんて言ってたかな、なんかホテルからこっちに来るときもなん、あの持ってくときもね、
はい、
もうなんだかんだ値切ってもう素直に金払おうとしないんだってさ、あの日本語わかんないふりして、うん、だから、うん、それでウォン入れてやんだって言って
ね。いや、いいですね。それを入れたくなる。
いやだけどね、俺ね、まあまあ締めるとしたらね、処理水のあれも関しても日本人が、あの政府もしっかりとちゃんと毅然とした態度でふざけるなと。
うんうん、
して日本人の中にもいるじゃない、なんかあの政府の説明が足りないんだ、
うんうんうん、
ね、もっと丁寧にやるべきだとかさ、うんうんうん、バカかと。
うんうんうん、
やつらは。ね、え右って言ったら左っちゅうし、左って言ったら右っちゅうし、上って言ったら下っちゅうんだから下って言ったら上っちゅうんだからだから
とりあえず全部言いましたね。
そう何を言ったとしても反対しか、だってもともとが同調する気も何もない、どんなに説明したとしても、うん、科学的な根拠、この前なんか韓国 あのなんか YouTube の日本人、韓国人だけど日本人が好きだって言って、あの韓国の歴史教育が間違えてるって言ってやってる人たちが いるんだけど、はい、それをそうやってやったら、いやと、そういうもうね、もうちゃんともうその処理水はきれいにしてるんですけども、それでも科学的根拠もあるのにそれでも反対なんですかって、もうそういう問題じゃないんだと、日本がやることをなすことは全て憎いんだと、
そうですね、
それに反対なんだと、
うん、
うん、もうそうなると話し合いも何もないから
そうです、ね、
もう戦争しかないからねえサバゲ
ーサバゲー平和的です
ね死なないでしょ痛いっていうぐらいで、あとお前今当たってんのに当たってないって言ったろお前
絶対ヒットって言わない
です
よ向こう
言わないな、
ねうん、サバゲーだ
というわけで、あじゃあ次のコーナーいきますか、う
んね、
はい、というわけで、はい、昭和平成の忘れ物いきたいと思います、今回のお題は、車の思い出ということで、うん、はい、メッセージ来ておりますので、
あれだよ、はい、車の思い出なんか語らせたら瀬口さんすごいからね、ね、
いや、
いやいやいや瀬口さんは瀬口さんなんてもうすごいんだよ
はい、いきまーす、うん、ペンネームのぞくさんです。スーさん、瀬口さん、社長こんにちは。
こんにちは。
皆さん最近寝ていて夢見ますか？先日入院している知人が退院する夢を見て正夢になりました。ワオ。
ワオって何？
ワオ。
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 ワオ。いいよ、スーさんも言ってみて。
え、僕もですか？
うん、突然。
スル
ー。話は変わりますが、今年もサンマが高いんですね。値段が落ち着くのも秋も終わりでしょうか。かっこ一番いい時期は短いもんですね。
なんかサンマの初音がなんかこの前やったね。
やってましたね、
うん、今年はなんか少し大ぶりなんでしょ、
はい、
去年まで小ぶりだったけど、
はい、
うん
うん、少し大きいみたいな話はしてましたね、
びっくりするぐらいちっちゃかったですよね去年。
いや、これ、いやこれもさ、はい、あれでしょ、なんか200回かあっちが向こうの方でさ、
う
ん、中国とか台湾の船が取ってるからでしょ、
うん、
これ で,
いいで、ねはい、
お前らもうじゃああいつら、はい、取れなくなったんじゃないかい、あの処理水処理水でほらそっちが行くからなんで、お前バカ野郎ってこの辺で取っちゃダメだぞと、うんうんうん、魚、うん、取るんじゃねえと、
逆に良かった
じゃん、良かったわ、日本だけだぞって取れるの、ね、全然気にしないのは、うん、
はい、はい、だから中国にはあげません、
うん、
でも台湾にはあげたい、権限はないですが、今週のお題は車の思い出とのこと。15年以上前、釧路で勤務していた頃、同僚で東京から出向で働きに来ている佐藤さんという60歳のおじいちゃんがおり、てんてんてん、その頃はそう思えたんですね。60歳のおじいちゃん60歳のおじいちゃん、はい、よく、今度休みの時に根室方面に行こうよと誘われていて、今度と会話していました。ある日別海町のお大東のホッカイシマエビを食べに行こうと誘われ、毎週東京に帰らず休みも暇なのかと思い出かけることにしました。車は佐藤さんが出してくれて、運転は若造の私がすることで出かけました。少し驚いたのですが、車は年季の入ったボロボロ車でエアコンが壊れていて、ノーパワーウィンドウおよび重捨て仕様、てんてんてん。マジかーと思いましたが、久々に乗るマニュアルは楽しかったです。
重捨てって知ってる？
パワー捨てじゃなくて、パワー捨てってことですか、
うんうん、結構、うん、
ハンドルですよね。
回さないといけない。
そうそうそう、はい、うん。あれはあれでまた楽しかったんだけどね。うん、パワー捨て来た時なんかすごいおもちゃのようにさ、みんな、おのんのこれってやってたんだけど、おも捨ては良かったね、うんうん。ちょっと重いけど、うん
うん。
あとやっぱりマニュアルがいいね。
うん、
マニュアル乗れないでしょ、
乗れないです、私。はい、
なあ、スーさんもマニュアル乗れないかい。
マニュアル乗れますよ。
乗れるかい。
乗れますよ、一応。はい。
そうか、最近。
本当？
うん、最近乗った
マニュアル。最近は乗ってない、あ、乗りました、この間。
うん、うん、どこで？
うちの父親の会社のトラックをたまたま運転する機会があって、うんうんうん、それで、まあ、それはマニュアルなんで。
あ、本当、
はい、たまたま本当に。
あ、大丈夫だった、アクセル、
一応、クラッチのハンクラ、ハンクラとか大丈夫、一応。
本当、
はい、
やっぱり、覚えてるもんなんだな、ああいうのね。
ね、一応覚えてんだなと思って。
俺も何年ぐらい、マニュアル乗ってないかな。もう約30年近く、25、6年、7、8年。
うん、
うん、
ないですもんね今マニュアルが。
そうなのさ、マニュアルの方が高いのさ。
ああ、そうですよね、
うん、今、
うん、
次乗るとしたらマニュアルあえて探そうかなと。ちょっとやっぱりね、いや街の中はオートマの方がいいけど、
はい、
ちょっと 遠出だったらマニュアルの方が楽しいなっていうのが
あるよ。うん、あ、そうなんですか。うん、どういうところが、
なんかシフトチェンジするんで眠くならないから
。あ、なるほど。
うん、あのエンジンブレーキとかも
そうですね、
かけれるし、
うん、冬とかもいいですよね、うん、エンジンブレーキあって、
うん、そうなのさ、はい、そうなんだよな、うん、あ、ごめん、
はい、うん、中標別町あたりまで走るとおもむろに佐藤さんが地図を乱して確認していました。すると真っ暗で見えないと騒ぎ出したので驚いて路肩に車を止めて話を聞くと、いつもと違い外が暗く見えるとのこと。マジでやばいと思ったのですが、佐藤さん、サングラスのせいじゃないよねと尋ねると、グラサンを外して笑ってごまかそうとしていました。かっこ天然です。
ありますねこれな。
あ、よくある、あの、はい、眼鏡ないって言ったら、あのおでこんとこ
が、スマホないって誰かに電話しながら言ったりね、
うん、俺のスマホって、それはお前のスマホだと
何で今電話してるんだっていう話、うん、はい、ま、なんやかんやとありましたが、お大東で北海島エビをゲットして、半端ないエビ臭全開でキロに着きました。佐藤さん、島エビ殻ごと食べたそうです。実際めんどくさくなりと話すと、もう一人の60代が甘エビの方が美味しいと話し、ジジイの小競り合いが始まりました。昭和20年代恐るべし。リクエストするスタンダードナンバーは小沢健二のカローラ2に乗ってお願いします。
カローラ2に乗って買い物に出かけたら、財布ないのに気づいてそのままドライブ、彼を迎えに出かけてもう1時間待ちぼうけ、カローラ2はその時私の図書館、信号待ちで並んだ同じカローラ2は、幼馴染の彼が彼女とドライブ、今度友達を誘って遠い街まで行こう、口笛を吹きながらカローラ2。
はい、小沢健二さんでカローラ2に乗って聞いていただいております。
今カローラもさ、はい、結構やっぱりおしゃれになってきてるからね。
そうですね、
うん、なかなかいいよ。して多分燃費もいいんでしょ、あれ。
あ、燃費もいいんでしょうね。
なんかやっぱりあの、やっぱりこの年になってくると、やっぱりその辺の車また乗りたくなってくるなっていうのがあってさ、うん、そうね、昭和、いや、ジジイの小競り合いが始まりました。昭和20年代恐るべしってさ、これもしかしてイノマッティさんもそうかい？イノマッティさんもそう？
一応昭和30年です、一応。
そうだよね。
はい、昭和30年です。う
ん、すごい軽く、なんかちょっとなんとなくディスってんのかなと思って、ヒヤヒヤしたよ、俺。うん、喧嘩売ってんのかなと思って、うん。処理水放出って。は
い、あ、じゃあ次のメッセージいきますか。はい。
はい、ペンネーム尻内のニラジャックさんです。
あの杉さん、あの、はい、もう少し楽しそうな顔で読んでくれる？ね、なんかもうかったるい顔で、もうみんな見えないからいいと思うって、やっぱ違うんで、こういうの一心伝心って伝わるんだから。
ゴルゴ社長、スルービューティー瀬口さん、ドデカミンスーさん、お疲れ様です。ジャックです。
はい、どうもお疲れ様。
今週もまだまだ日中は真夏日連発の静岡からの投稿です。今年の北海道はお盆を過ぎたにもかかわらず、残暑が厳しいですね。
残暑が厳しい残暑とか言ってくれるのかなと思ったんだけどね。
そう、残暑。
うん、ね、甘いぞ、ジャック。
はい、今回の実家の尻打ちでの帰省では、普段の行いが良かった？おかげか、日中はもちろんのこと、夜も涼しく過ごすことができました。 そのおかげか静岡に戻ってからはこちらの暑い気候によって夏バテ状態です。さてまだまだ先の話にはなりますが、今年の暮れにも実家に戻る前に札幌にも向かう予定で、静岡空港から新千歳空港へのチケット、ホテルは西11丁目界隈のホテルを予約済みです。今年の暮れもラジオ収録に参加させていただけることを前提として、前回同様幅広いゲストの方々と収録参加できれば幸いです。その際は安心してください。落ち着いて飲んでいますので笑い。
分かってるから僕分かってる、大丈夫大丈夫だから、うん、多分この29日かい
になるんですかね、
金曜日
は、
はい、そうだね、はい、12月29日金曜日だからここだよね、
はい、おそらくそうですね、う
ん、
はい、
大丈夫かいジャックさん、29日だよ、ね、あのジャックさん、ね、だけちょっと早めに来てもいいけども、うん、ちゃんと練習した方がいいと思うよ今度あまりでも飲みすぎたらダメだよ、ね、
そうですね、うん、飲んだ勢いは良くない、
飲んだ勢いは良くない ね危険が危ないしね、うん、
そこだけはちょっと注意していただいて、
うん、ね、頼むよ、はい、
はい、今週のお題、車の思い出につきまして、自動車免許取得から30数年、社会人2年目に初めて中古のソアラ、懐かしい、を購入してから、現在所有している某メーカーの3シリーズまで6台乗り継ぎました、うん、歴代所有してきた車はどれもスピードの出る車ばかり乗ってきたので、スピード違反で取り締まりを受けるのも数度あり、誰かみたいだ
うん、はい、
東北道ではオービスの餌食になり、
あ、大変です、はい
はい、長い期間の免停をも食らったこともあります。
やっぱりなんかちょっとさ、はい、変わってる人ってやっぱりスピード出したくなるのかね。
どういうことですか、
お友達
い
るね、
う
ん、
どういうことですか、
スーさんもそうなんだけどさ何かやっぱりストレス抱えてるのかね。
そんなことないですけどね
ね、スーさんもね、なんかね、
いやそんなにスピード出さないんですよ、たまたまですから、たまたま、
うん、まあ、急いでて
急いでて、ね、たまたまですから
それでその時に捕まってたら全然説得力ないよね。
次行きます、はい、
その中でも一番となる出来事は、初めて買ったソアラに乗り始めて2ヶ月。夜勤明けの大雨の早朝、当時住んでいた寮まで1キロのところでクラッシュ。どこかの社宅のフェンスを突き破ってしまいました。頑丈な車だったのか、運転していたジャックは無傷。車は走行可能でありながらも、左前側はべっこりへこんで、その後高額になるであろう修理費にがしっかりしていました。そんな経験をしてから30年、運転はおとなしくなったはずです。
あれだね、そのそこまで行ってさ、
はい、
なんともないっていうのがまたすごいよね。だって無傷でしょ、
うん、
普通、うん、だって多分どうなんだろうか、シートベルトとか多分してなかったと思うの、この時期
30年前ってそうですよね、
うん、いやしてたかもしれない、多分してなかったと思うんだわ、
うんうん、
いやある意味運があるのかもしれないよね。
うん、なるほど、いや そういうことじゃないですよ、今ただ同意の運ですからね、
うん、いやでもよかったよ、だからなんともなかったから今こうしてさ、
はい、
安心して飲んでんでしょ。
いやもうそうですね
今から
ずっと頭打ったんじゃないですか、この時
リクエストあるよな
、はい、リクエストですが、去年の今頃にもリクエストしたアースウィンドウ&ファイヤーのセプテンバーをお願いします。
はい、アース&ウィンドウファイヤー、アイスウィンドウ&ファイヤーでセプテンバー聴いていただいております。
この曲を聴くたびに、ね、大井茂を思い出してね、忘年会タスコの忘年会でね、はい、歌いながら踊ってたのさ、うん、酔っ払って
う、ね、うん、
まあまあ頑張ったんだけど金一つ社長がやっぱりその、ねはい、審査委員長だから、うんかわいそうなのは石村さんっているんだけど、はい、高田屋の部長で、はい、石村さんが腰地吹雪みたいな格好して、はい、歌おうとそのドレスみたいな衣装おっさんだよ俺よりも5つぐらい、ね、5つ6つ、ね、洗ったんだわ、はい、あの時で、まあでも、まあ、でもあの時でもまあ40何本ぐらいか、うんはい、それ歌おうとも歌う前に金鳴ったから出てきた瞬間に金鳴ったから
社長もや
る
な
ゲラゲラ
西村さん、うん、石村さん頑張って用意したのに、
うん、用意したのに
用意したのに
ただ石バーッと来てうわーってみんな受けてそのまま金なってそのまま退場
なんだよ、
うん、第一声もないからなんちゅうの自己紹介もないから
いやいやいやでもまあまあいいネタだったんですね
ね
え、うん、というわけであ、はい、アーサンドウィアースウィンドウ&ファイヤーでセプテンバー
大丈夫かい、ね、
横文字弱い
ドデカミンドデカミンドデカミン
デカミン
デカミン
いいですよもう
ペンネームハッピーナンシーさんです、
はい、
社長瀬口さんスーさんさんこんにちはハッピーナンシーです
はいどうも
ドデカミンでいいですよ
デカミンでいいよ
デカミンデカちゃんでいい
全然違うくないですかもう
デカ野郎でもいいし
デカちゃんのデカちゃん、いつも楽しく笑い声をありがとうございますメッセージ送るのが遅くなったので間に合わなければなかったことに間に合いましたよ
大丈夫だよ放送中俺が気に気づいたから収録中に、
はい
うん
はい今週の昭和平成の忘れ物のテーマ車の思い出ですが車を持ったことがないので乗った時の思い出です、うん、私が高校生の時ですが当時27歳ぐらいかな兄の友達でアムウェイですごく稼いでいたお友達の車に乗ることがありました、
うん、
はい、スピードを出した時スーッといやスルーッといやヌーン柔らかくでもズーンとくるようなお腹が後ろに置いていかれるような何とも言えない感覚を初めて感じました、うんうん、親の車がいつも軽自動車で足元は穴が開いているような車だったのでどういうことだ
昔軽自動車って結構そのさ鉄板が薄いからさ、
はい
うん、
あったんですか、
うん、あるとかな
余計にそう感じたのでしょうかなんだか大人の男性が素敵に見えましたその後はもちろんその友達夫婦にアムウェイの勧誘をされましたがわかんないといった感じで帰ってきました、リクエストはザ・マックショーの恋のスピードウェイをお願いします
Come
はい、ザ・マックショーで、恋のスピードウェイ聞いていただいております。
なんか初めて聞くよね。
僕も初めて聞きましたね、う
ん、なんかキャロルとかクールスみたいな感じだよね。うん、なんかたまにそのなんだろうか、ハッピーナンチさん前もそうだけど、なんかマニアックだけどあんまり俺は聞いたことないけどいい曲と流してくれるね。なかなかなねセンスの、うん、ね、うん、
素敵、
うん、
チョイスが
ね、うん、これがまたプレッシャーになってい
いんですよ、聞きたい曲をリクエストしていただければ。ジャックにメッセージ来てますね。
来てるね、はい、ジャックにメッセージもうジャック扱いだからでもジャック喜んでるから
、はい、知り打ちのニラジャックさんへ。私オフコースの君を待つ渚という曲の歌詞が短いと言いましたが、歌詞の続きが隣にありました、ごめんなさい。
ジャックごときに気にすることないです
ごときって言っちゃった
ねえジャック、
ね、よかったね、気にしてくれてね、
よかったね、うん、ジャック、よかったね。はいはい、次行きましょうか。おいおいお
いだけどわかる、すごくいい車乗ってさ、はい、エンジンのなんか下半身から来る、
はいはい、
それでなんかぐーっとスピードがさ、うん、上がってってさ、うん、そのお腹が置いてかれるような、わかるわかる、うんうん、俺も一回なんかマツダの RX7 か誰なんかをそれ乗らせてもらったら、朝方、うん、海で初めて会った人に、うん、初めて会った、なんか最初はちょっと揉め事になったんだけど、うんうん、仲良くなったら、うん、まあ俺は高2か高3だったけど、まあ車運転してるから上の人だったんだろうね、
うん、待ってよ待ってよ、こうね、こ
う
さん、
うん、でまあその人は、
はい、相手
は、あ、はい、相手は上だったけど、うん、はい、
して、うん、なんか乗らしてくれてさ、あ、もうなんかすごい留萌のあの海岸ね、朝方だからなんもないんだけど、うん、でもこっち側みんな寝てるんだけど、はい、多分ねそこ180キロ200キロぐらいでがっつり行ったよ、
うん、
びっくりだわ、もう あの時はね、もうねそこでさ変にさうわーとか言ったらさ、うん、なんかちょっとビビってると思われるから、はい、うん、なんかもう何も言わないで、うん、なかなか出るねみたいなもうその時は心の中ではあ、もう事故って死んでもいいやと思った、うん、これはもう、うん、あ、これ事故るなと思って、うん、まあ、もう一発だなと思って、うん、その時はもう覚悟決まってね、うん、うん、まあ別にあれなんだけど、その時にお腹がずっと後ろに置いてかれてたなと、
うん、
あれってどこ行ったかなと一応下半身確認したから、
ありました、うん、ありました、よかったよかった、
うん、
後ろから走って追っかけてきてなくて、
つけたんだけどね、
つけた
ね、はい、
あ、じゃあ次行きますか、
はい、はい、ペンネーム山嵐さんです。社長瀬口さん、スーさん、ご苦労様です。
はい、
年内に300回は到達するものと思い込んでいた山嵐です。あと半年ぐらいありますかね、ちょっと先走りしてしまいました。スーさんではありませんが、冷や汗で全身びしょびしょです。ほんとこの暑さは、他の人が何も汗をかいていないのに自分だけ汗が滴り落ちてきます。困ったものです。
ねえ、うん、ね、スーさんの汗もね、
選手の汗もすごかったですね、
わかりますよ、ね、困ったもんですよね、確かに、
うん、はい、いや忍ぶも困ってたわ、写真撮影に行ってたでしょ、
はい、
うん、いや、スーさんめっちゃ、うん、料理に、うん、 料理に汗がって言って、うん、
入ってないですよ。
いやでも滴ってたからさ、うん、って、
ね、
料理との距離はありますからキャメラがあるんで。
何何何何つった今
カメラ、
本当
カメラしてる、カメラしてる、
いましたよね、
カメラみたいな顔しやがってこの
カメラ、
いやいやいや絶対キャメラって言ったよ。皆さん巻き戻してみてください。
キャサリン、キャサリンでしょ、
言ったら切っときますね。
ダメだよ、キャメラの、キャメラの下りは消さないよ、これもうずっと話するからね。もう編集点で
キャメラ
って言った、うん、編集
だからさ。ゼレンスキーのこともさ、ジェレンスキーって、もう腹立って腹立って本当に今でも腹立つ。
痩せろ
あのお前どさくさに紛れて痩せろとか植えろ。
はい、先週土曜日のイベントでは途中2回も着替えをしましたが、それでも手間暇に到着前にさらに着替えて、荷物は汗に濡れた衣類だらけでした。
お色直し、
そうでしょう、お色直し、
うん、でも暑かったしね、その時、ね、あのなんか同窓会かなんかあった時でしょ、
多分そうですね、
ね、はい、その時でしょ、
う
ん、
いや土曜日暑かったですよね、うん、そうだ、
先週の土曜日のイベント、
先々週じゃないですかね、多分。
あ、そうか、
はい、
あ、そうか、でも、うんうん、
それちょっと暑かったと思うんです
よ、今年は暑いからね、うん、はい、今週の昭和平成の忘れ物のテーマは車の思い出ですね。ラリー仕様の車は友達に貸して橋の欄干と喧嘩して大破しましたし、若い時は速さだけが命でした。最高速度はオホーツクの海岸沿いの国道で出した180キロです。この車は速かったです。かっこターボエンジン搭載。
やっぱり山嵐さんもちょっとあれなのか、走り屋っていうか、ね、やっぱりスピード強なのかね、
だったのかもしれないです
ね。ちょっと変わってんのかいしたら。
スピード強イコール変わってるじゃないです
か。いやいやいや、人種が、
人種って何ですか、
人種、あなたもそうだし、ジャックもそうだし、
子供が生まれてからはタウンエースになり、速さより安全運転。よしよしよし、うん、はい、すぐ後ろに疲れても避けて譲り、抜かれても抜き返すこともなく法定速度で走っております、
うん、
現在は8代目となるトヨタのスペイドですが、奥さん仕様なので私は専属運転手となっております。リクエストはチューリップの魔法の黄色い靴をお願いします。
の靴を捨てて逃げて走っても、ほらね、僕の靴は君を連れてくるよ。君は知らない僕の魔法の黄色の靴を、だから君はもう僕から隠れられない。大きな海を川を越えて、ちっちゃなちっちゃな一着まで帰ってくる。
チューリップの、魔法の黄色い靴聞いていただいております。
昨日なんか、まあ、昨日、まあ、おとついになっちゃうんだけども、はい、NHK であのチューリップの50周年のやつを去年かおととし、
はい、
あ、去年か、はい、おととしやってたやつのあれを見てて、はい、多分そうなると今まで51年か52年だと思うんだけど、すげえなー、 そうやって考えたら大地さんもなんか75歳だからさ。
そうですよね、そういうことになりますよね、うん、すごいな。
すごいねと思ってさ、だけどその来てる人たちもさ、もうまあそれなりの年なんだけど、はい、やはりそのまあこう同じ、うん、あれを歩んできてね、うん、まあその時はお互いにみんなね20代とかで若かったんだろうなと思ってさ、うん、うん、なんかすごくなんか涙ぐみながらなんか一緒に歌ってたよ、うん、そういうもんだろうね、うん、うん、
というわけで、はい、来週の昭和平成の忘れ物お題いきたいと思います、はい、友達同僚との集合場所、まあ、たまり場といいますか、
うん、
はい、
例えば、
まあ、例えば、まあまあ、学校終わった後にここ集合という形で、集まる場所、ま
あ、集合というかなんかあれだよね、まあ、集合なっていうあれと、はい、なんかたまり場ってあったでしょ。
ありましたね、はい、
あのゲーセンとかさ、はい、だいたいその友達の家とかさ、はい、もしくはデパートとか喫茶店とかさ、
はい、
うん、セグちゃんなんかそういうのあった？
ミスドとかそういうとこですよね、はい、だいたい学校終わりにミスド、うん、
ミスド、うん、
ラーメン屋
してあれあラーメン屋な、うん、スーさんは？
僕は中学校の時に近くのスーパーのちょうど非常階段みたいなところが誰も来ないからって言ってみんなで集まってよく喋ってましたね、そういうところで。
邪魔くさい、邪魔くさいですよね、
うん、いやその時は少し痩せてたと思うんだよねあそういう意味、そういう意味じゃなくて、はい、そういう邪魔くさいじゃなくて、ね、はい、
一人そんなに変わらないですよ、うん、そこ
は。いや変わ
そういうことじゃないですよ、うん、
だいたい友達の家か、もしくはね、うんうん、バスターミナルとかさ、やっぱり
あ
なんていうのかな、まあたまり場じゃないけど必ずだいたいそこに行った誰か彼か、
う
ん、いるだろうしさ、うん、やっぱり他校のさ、うん、女の子たちも来るしさ、
あ、うん、
あなんだろうな、あとは花切りっていう喫茶店だな花泥棒なんだけど花切りって言ってんだよね、なんかね昔の泥棒切るなんか花切りとか言ってね、うん、なんだろうね、うん、なんねレモンスカッシュなんて飲んじゃったぐらいにしてさ、
う
ん
う
ん、レスカって言うんだよ、
レスカ、レスカ、うん、レスカ、久々飲みたい、
レスカね、
レスカ飲みたいですね、夏って感じ、
ね、いいよね、レスカいいよね、
うん、
考えてみたらさ、うん、ソルティーレスカってのどう、大人のソルティーレスカ、ちょっと塩を上にやったレスカ、
おー、うん、
夏なんていいんじゃないかなと、うん、ね、
それお酒入れて、
うんうん、じゃあ懐かしいとかじゃなくてただのお前酒飲み鍋やお前、うん、
いや最終的にはやっぱお酒入れたくなっちゃうから、
そうだな、
最初はソフトで行っても、
そうそうそう、はい、うん、こんな感じで皆さんもね、
はい、
たまり場っちゅうか、まあまあ、自然に集まってたとか、
そうですね、
うん、うん、まあ、小さい時だったら公園とかね、
そうですね、
うん、
はい、いろいろあると思いますので、うん、はい、皆様からのメッセージリクエストお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、あと先週もですね、うん、言っておりますけれども、丸か加藤商店9月怒涛の攻めということで、
おい、
はい、9月1日金曜日からですねもう始まっております、季節限定のカボスサワー、うん、やっておりますが、カボスサワーに合わせて、カボスに合う料理も各店で、用意しております、ホームページの方にですね、詳しくは載っておりますので、見ていただければなと思います。また9月1日から11日までは、カボスサワーが通常380円が、330円、カボスハイボールが通常400円が350円で飲めますので、ぜひとも皆さんたくさん飲んでいただければなと思います。続いて第2弾としまして、9月12日から、12日火曜日からですね、21日木曜日までの10日間、はい、値上げラッシュを丸かが止めるということで、加藤商店、お会計から 30% 割引を行います。ディナー時間帯のみとなりますけれども、全店ですね、やりますので、ぜひとも、お店に来ていただければなと思います。うん、続きまして、第3弾ですが、各店舗ですね、イベントとしまして、9月25日から27日までの3日間は、手間暇19周年、うん、金ちゃんは、肉の日ということで、本店が27日から29日まで、支店は28日から30日までとなっておりますので、ぜひともご予約よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ではここから社長にお話ししていただこうと思います。
はい、今日はね、懐かしさと切なさとっていうあれなんだけど、2人にちょっと聞きたいんだけどね、
はい、
悩んでたり 困ってたりなんかした時って、ね、不思議とね、うん、同じあの10年前とかその前とかにも行ってたようなところの店の前通ったりとか道路通ってる時ってない？
あ、
まあそういう時に その辺の界隈を歩きたいのかどうなのか分かんないけど、もしくは偶然かもしれないけど、だからまあ俺この前ね、
はい、
あれ千歳来たって言ったでしょ。
はいはいはい、
あの徳太郎紹介でリニアルオープンした夢屋、
はい、
うん、して JR で、うん、あの斉藤純子と純ちゃんと行き帰り、して帰りも、まあ、一緒に帰ってきて、うん、まあ、あのそこで社長どうするんですかって、あの、うん、地下鉄帰るよなんて言って、うんうん、西17丁目までね、18丁目か、うんうん、で純ちゃんもそのタクシーで、うん、あじゃあ私かじゃあタクシー帰りますねって言って、うん、まあ、方向違うから、
はい、
うん、じゃあねなんて言って、まあ、ちょっと散々飲んできたからおしっこもしたくなってさ、うん、地下のほらアピアハピやったんでしょ、
はいはい、
そこでおしっこして、うん、出てきたらね、ラーメン屋であの青龍ったん、青い龍って書いて青龍ったんだわ、はいはいはい、うん、ふっと見た時にね、あっと、あのよく北口に昔菜の花キッチンとか、うん、あの加藤商店でやってた店でね、うん、菜の花キッチンとか、その後に、うん、北口満腹屋ってやってて、うんうんうん、してよく俺事務所からは歩い行き帰り歩いて行ってたのね、うんうんうん、でその帰りに青龍でラーメン、うんうん、食べてたのさ、
うん
うん、でねやっぱりその時はね会社もあまりそんなに良くなかったしね、菜の花キッチンも北口満腹屋もいい時はいいけど悪い時は悪いのさ、業績がね、うん、そこでまあいろいろ話して、して帰ってくる時、また事務所に帰ってくる時に、うん、大体その青龍、うん、見てちょっとまあなんだろうな、お腹空いてるのか空いてないのかよく分かんないけども、うん、そこでちょっと一息ついてラーメンでね、うん、でまた帰ってきたんだけど、そのうん、今もちょっとね、まあ場面は違うんだけど、まあいろいろ考えるようなことがあったりね、困ったこととかもちょっとあるんだけども、ああと思って、あの時のまあ全然状況は違うし、その悩んだり困ってることの内容は違うんだけども、あ不思議とそういう時って、あのもう何年経ってんだけど同じようなところ、それを見た時に今の心境とあの時の心境がかぶさっちゃってね、
うん、
で本当は、地下鉄乗るか、もしくは大通りまで歩いてから地下鉄乗るかと思ってたけど、あ歩いて帰ろうと、ちょうどその時ね風もあってね、外涼しかったからして、うんよしと、そしたら地下歩歩いてるとさ、うん、なんていうっけ、あそこの途中からさ北一条公共地下歩道っていうの、北六条か七条、あ北一条のところから、あの地下掘ってほら、お札幌駅から大通りまで行って途中からさ北一条のさ西6丁目か7丁目に出るところ、
はい、
うん、おしろいつも大体あそこ通って事務所、
はい、うん、
8番出口、はい、一番奥の、
はい、
うん、
はい、
して札幌の札幌市の歴史のあるパネルを尻目に見ながら、うん、昔は何ちゅうかな、事務所にもあんまり書いて、要は、うん、いいこともあんまり待ってないから、あそこのところのベンチでずっとボケっと30分ぐらいしてたりとか、ずっと一字一句パネルを字を読んでね、うん、やってたんだけど、まあ、今は、まあ、そんなのね見てもあれだから、うん、尻目にしながら、まあ、8番出口から出て、うん、いろんなその時に一緒に働いてたメンバーとか店とか、うん、思い出した時に思い出しながらね、うん、あれと、もうその時にあれ、その、うん、まだ青龍があったのも すごくあれだったんだけど、うん、同じ行動パターンって取るのかななんて、うん、でたまたまその時は菜の花キッチンの店長は純ちゃんだったからね、
うん、
うん、それもあったしね、うん、なんかその時のその時のあった人とか物とかがあるっていうのは、うん、なんかちょっとなんか懐かしさと切なさが交差した 日だったなと、まあ、すごく楽しかったんだけどね、夢はもうあれでね、うん、なんだろうかねなんてね、うん、思いながら歩いてきたその日でした、うん、以上です。
はい、ではエンディングいきたいと思います。本日流した曲、紹介していきたいと思います。まずのぞくさんからリクエストいただきました小沢健二さんのカローラ2に乗って、それから知る位置のニラジャックさんからリクエストいただきましたアースウィンド&ファイヤーのセプテンバー、それからハッピーナーシーさんからリクエストいただきました恋のスピードウェイ、それから、山嵐さんからリクエスト
なんでザ・マックショー
あ、ザ・マックショーですね、はい、ザ・マックショーの恋のスピードですね、うん、はい、おかけしました、それから山嵐さんからリクエストいただきました、チューリップの魔法の、黄色い靴をおかけしました、来週は、9月12日放送となります、昭和平成の忘れ物テーマは、友達同僚との集合場所たまり場ということで、
9月9日でしょ。
ごめんなさい、間違ってる、これ9月の日付が、はい、失礼しました失礼しました、9月9日です。
カルス選手あんなに怒られたのにそういうことするもね
失礼しました、はい9月9日ですはい、9月9日放送
痩せろもう多分なんか血管が詰まってんだってドロドロの血で玉ねぎ食べなさい、玉ねぎ
もうね、これも間違い多くてね、
本当にというわけで、はい、皆様ぜひとも聞いていただければなと思いますはい、今週もありがとうございました。ではまた来週聞いてください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
客が二人の演芸場で